ミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
どうも、南です。
本日はキングコング
ドクロ島の巨神
を見ましたね。
はい、
公開、今週公開で、今日金曜日なんだけど、まあ、ほぼ1週間経って、
そうですね、
3位とかだよね、興行ランキングで。
そうですね、やっぱ春休みなんで、ちょっと子供映画とか、やっぱシングとか、あとモアナとかもまだ強いんですよね。
そうだね。ドラえもんが1位だった気がする。
ああ、まあ、まあ、シングもモアナも両方強いんで、うん、その中の3位は結構健闘じゃないですか。
で、公開一周とはいえ。さ、そんなキングコングで我々は一体どんなサイゼリアデザートを注文するでしょう。
はい、
ね、えサイゼリアデザートが変わって、
199円でなんかレパートリーがちょっと増えたっていう感じですか、
ね、2つ増えたのかな。ティラミスって前からあったっけ。
アイステラミスでしたね。
あ、そうかそうか、普通のティラミスができたのか。
あ、でもアイスって書いてありますね。
あ、一緒だ。
値段が変わったのかな。
名前がアイスが抜けただけだ。トリュフアイスクリームお願いします。
はい、
アマレーナとメリンガーター
、メリーナとメリンガーターとトリュフアイスクリーム。
はい、それとドリンクバーを。
あ、僕さっきドリンク注文してたので。
はい、
すみません。
はい、以上でよろしいでしょうか。
はい、はい、お願いします。
はい、失礼いたします。
はい、
じゃあセットの料金変更
いたします。 ありがとうございます。
はい、失礼いたします。
というわけで、ちょっとね、直前までミルクのせシナモンフォッカチョにしようかと思ったんだけど、やっぱあんまり面白かったから値段的にはこれだなと。トリュフアイスクリームに全然食べたくないのに選んでしまった。
まあ、前ずいぶん前にも言いましたけれど、最高だったらイタリアンプリン2個かなと思ってるんで、だったらこの2つでもいいぐらいかな。
なるほど。さあ、そんなキングコング南君はどうでしたか。
いやー、なんか本当に、
うん、
あのシンゴジラから溜まったものが一気に、
お
か、そう言っても俺シンゴジラブルーレイ撮ってるんですけど、ね、
そうなんだ、ね、見返した
3度目ですよ俺見てる。
3度見た。
あの映画館で2回見て、
そ、3回見て印象はどうなの。
印象はだから1回目よりは良くなりましたけれどでもやっぱなんか見たいのはエヴァじゃないんだけどなっていうのが、それをなんか面白いこととしてなんか言ってるのがあんま好きじゃないかなっていう。
まあ面白さのね、質は随分違うんだけどね。そう、今回のキングコングは、ね、怪獣対怪獣対米兵っていうね。
そうですね。もうです、いいなと思ったのが、
うん、
もう、
はい、ありがとうございます。
メリンガーターと、はい、アマレーナ。
はい、
すいません。
どうも。
はい、ありがとうございます。
もう最初から、あのゴジラの続きですよっていうのを隠さないっていうところがすごいなと思って。
ゴジラの続きなんだ。
あの最初にあのジョン・グッドマン扮する博士が出てきて、そこに書いてあるあの文章がモナークって書いてありましたよね。モナークって前回のゴジラがの研究機関がモナークっていうので、
あの恐竜をギャレス・エヴァンス・ゴジラの、
へえ、あの怪獣モナークって言ってませんでしたっけ。
怪獣ムートーって言ってた
んで。ムートンでしたっけ。
でもムートーって言って ムートーって今回字幕に振り仮名が振ってあったんだけど、ムートーって振り仮名で未確認生物って意味なんだよ。だから総称でムートーって。
でもあのゴジラで出てきたあの実験映像の中にモナークって出てきて、あのマークが出てきてたんで、
そうなんだ。
あのマークがもう出てきた瞬間に、あ、もうゴジラの続きなんだっていうのをはっきりと見せてくれるっていう。
そうだね。
それどころかもう始まって3分であのキングコングが出てくるっていう時点で、う
ん、キングコングがね、俺今まで全然魅力を感じたことがなかったんだけど、むっちゃかっこよかった。
あ、今回はもう大きさ自体違うじゃないですか。
いやー、もうただあの巨大な猿系の生物っていうのに魅力を感じなくて、大きさは俺にとっては全然かっこよく関係ないんだ。あの佇まいとか 表情とかなんかもうイケメンだったんだよね。
イケメンゴゴリラって感じ。
そう、猿の惑星のリブート版もイケメンだっつって、
シーザー、
シーザーのことすごい言われてたけど、俺あんまね、まあ確かにそうだけど、今回の方がもう15倍ぐらいイケメンに感じて。
今回はマジかっこよかったです、
ね、そうなんだよ、キングコングかっこいいなって、もうしびれるね。
吠える姿が ものすごいかっこいいなって今回は、ね、あとやっぱ目に力すごいあるなと思って今回。
サミュエル・L・ジャクソンも目には力があったけどね、
全然負けてなかったなと思って。
そう、今回のねキングコングがなぜかっこいいのか、ちょっと探っていきたいなと思ってました。
まずさっきも言いましたけれど、ちょっとあれなんですよね、次のゴジラと戦わせるように身長160メートル台なんですよね。
あ、そうなんだ、ゴジラ戦うんだ、なんかでももうね、ティガレックスみたいなのが出てきてたもんね、モンスターハンターの
スカルクローラーですね、
さっき名前をつけたんだっていう、ジョン・シー・ライディがね、
二本足で進むっていう、
そう、
なんか使徒っぽいっていう感じもあって、
いや、あれもう完全に、まあ、元ネタがあるかないか分かんないけど、モンスターハンターのティガレックスって怪獣の動きそのものでやってたから、ゲーマーがいんのかなと。
いや、あの監督自身あれなんですよ、相当オタクなんですよ、
でもアメリカでモンスターハンターなんか流行ってないでしょ。
まあでも
怪獣が好きだからやってたのかな。
怪獣とかアニメ好きだと思うんですよ、最初に落ちてきたジョン・シー・ライリーの前の若い頃の姿のやつと、軍兵っていう日本兵降りてきたじゃないですか。
軍兵だよ。え、軍兵じゃなかったっけ。軍兵だった、なんか
だけれど、あいつの名字がもう怒りって言ってる時点で、ああそれあれだ、人っぽく見えてもおかしくないのはそこにもあるんだと思って。この監督はなんか何でしたっけ、ビートたけし好きだったり三池崇史好きだったりっていう話も出てたりして、かなりオタクなんですよね、日本の。
そうかそうか、
アニメにも影響されてるっていうのは。
まあね、キングコングもさることながら、何がかっこいいって、アメリカベトナム戦争時代の米兵ってさ、もう史上戦争史上最もかっこいい軍だよね。あのさ、もうこれから命がけで戦うっていうのにさ、あのご機嫌な感じ、
まあそうですね、
あれなんだろうね、あのなんか肩の力抜けて、まあ、メジャーリーグのさ野球と日本の野球が比較されるときにさ、向こうは音楽かけながら練習してんだぜみたいなさ、
もう何度もむせてるじゃないですか、武器と一緒にあの、レコードを持ってる瞬間とか、
あんなの本当にあったのかな。
だってあのヘリコプターにデカデカとスピーカーやって、
あれはでもさ地獄の黙示録のオマージュでしょ。
いやもう
あれ本当にあったんだ。
今回は本当に地獄の黙示録と、
いやいや違う違う、現実にあったの、
ベトナム戦争に。
本当かな、キルゴヤ中佐がね、ワーグナーをかけてたっていうのを、今回はもうワーグナーでもなくアイアンメイデンかけてたもんね。
ですね。いや、ものすごい楽しそうで、今回でもオープニングから本当ぶっ飛んでて、ジョン・シー・ライリー若い頃の役者が降りてくるところから始まるっていうのがもうびっくりして、
太平洋戦争で日本兵とゼロ戦とね空戦をするんだよね、でそれで2機とも撃墜して島に降りてきて拳銃と日本刀で戦う。
何の映画が始まるんだろうと思うぐらいな、
で揉めてるところにキングコングが現れると、
あの二人はもう死んじゃったんだと思わせるところから始まるっていうところが、
まあ容赦がなかったね、もうコングが何人踏み潰したかみたいな、最初のあのね、その調査団で行ったヘリがもう壊滅するんだけど、その時のね容赦なさったらすごかったよね。
あれですね、最初に地質調査だっつってなんか、爆弾みたいなの投下して100個って言ってると、木が飛んでくるんですよね。
あれはもうアメリカ 米軍がさ、ベトナム戦争で枯れ葉剤とかナパームを落としてた時の感じ、
で気づくと目の前にスローで木が飛んできてバーンって打つところからすっげえ急に急変するっていうか、
まあ、時代がベトナム戦争終了直後みたいな感じで、
あと3日で帰れるみたいな話をする、
ヘリコプターのコックピットに大統領が
首振り人形、
なんだっけ、何大統領だっけ、
あれね、
レガン、レガンじゃないよ、ニクソン、
ニクソン、
ニクソン大統領の首振り人形が置いてた、
あれが危険を増すことに振っていくっていうのがすごい、
そうだね、そう。
でサミュエル・ジャクソンはそのベトナム戦争から撤退することに寂しさを覚えててっていうので、その調査に行くっていうことがすごい嬉しかったんですよね。
あのさ、そんでさ、まあ、ほぼ主人公であるさ、ね、サミュエル・ジャクソンと別にいるさ、はい、そのリーダーみたいなやつ、あの人は軍服脱いでたじゃん、
元兵士みたいな、
元兵士なのかな、なんだろうね、一人だけ待遇がいいんだよね、金が5倍だっつって、
まあサミュエル・エル・ジャクソンを雇った人たちがお金出して連れてきたっていうので指揮をそいつに取らせるっていう話で、
でもサミュエル・ジャクソンと対立してたよ、どっちが階級的には上なのかなみたいな、
まあ辞めたとはいえサミュエル・エル・ジャクソンの方が偉いって偉いような気もしますけれど、
まああの人がサミュエル・ジャクソンがあのリーダーで、あの人は案内役なのかな、
案内役で、あの博士たちを本来守るっていう理由で、
まあ、地獄の黙示録で言えばウィラード隊なんだよね、なんかもう本当そこも似てるんだよね、映画飛行で地獄の黙示録だって言ってたからへーって思ったけど、本当にその
ほぼ地獄の本当にワグナーかけてれば、そうですね、地獄の黙示録とそんなに変わらないシーンが、
まあ、会議がボートぐらいで逆にになってる、
あのその主人公やってた人があれじゃないですか、アベンジャーズのロキーやってた人 で、
うん、
でヒロインやってた人がルームの人じゃないですか、
あルームのお母さん、
お母さん、
あ、あんな受けたの、受けてたね、
ですね、
カメラマンでね、
28歳だっけね、天才
ど
っ
か、
それぐらいの子ですね、
私は反戦カメラマンよ
で、まあ、その島に行くとっていう感じです、
うん、
でもあれですよね、スカルアイランドっていうのはあれ前回のキングコングでもスカルアイランドでしたよね、
あそうなんだ、前回のキングコング、
あのピーター・ジャクソンの、
あそうなんだ、ピーター・ジャクソンのキングコングは見たけどね、何にも覚えてないんだよね、
3時間ありましたしね、
映画秘宝で1位じゃなかったっけその年、
みんな好きでしたね、なんか、
俺は全然面白いと思えなくて、やっぱ俺はキングコングとかサルが活躍するのがあんま好きじゃないんだな
と、俺は単に長いと思ったんですよね、なんかジェシカ・ラングだからやってたあのリメイク、1個前のリメイクのやつ、
77年ぐらいのやつ、
それは普通に面白かった気がするんですけど、
あれもあんまり好きじゃなかった、
あの2006年のやつはちょっと長すぎなのと、なんかあんまり面白くなかったなっていうイメージしかなくて、
まあ、全部ね時代背景がみんなバラバラで並べてみるときっと面白そうだね、
ですね、あの香港で勝手にリメイクしたあの北京原人の逆襲っていうやつの方が一番面白かった気がします、ね、
キングコングなんだ、
あれもキングコング意識して作ってるんですけれど、割と話も一緒だったりして、
いやでもねやっぱベトナム戦争のアメリカ軍が出てくるっていう時代背景の面白さで言ったら本当抜群だよね、よくぞその発想を導いたなと、
あでもなんかそれが流行ってるみたいで、ローグワンも割とそれに近いっていう話してます
ね、あそうなんだ、まあファーストジェネレーションもそうだったしね、X メン、
みんななんかそこと絡みつけるのがやっぱ面白いなっていう発想があるっていう、
うん、あれもそうだっけ、あれは前代だっけ、ウォッチメン、
ウォッチメンはあれもベトナムですね、70何年から始まってたはずですから、戦ってるのは現在ぐらいでしたけれど、始まりはそこから
始まりだけか、
そうか、
まあ、なんか、まあ、今こうしてねノスタルジーも含めて振り返ると魅力的なのか、本当に当時からああいう感じの熱があったのか検証のしようがないよね。
あ、そうですね
今もねどうなんだろう。
でもあの何でしたっけ、スリーキングスでも同じようなことはやってたじゃないですか、あのイラク戦争の、
うんうんうん、
だから割とあんな感じなんじゃねえかなっていうのも、
まあ、イラク戦争がそれほど魅力的に映らないよ、なんだろう、まあ
そんな明確に人も殺してないですし、なんかいつ終わったのかも分かってないですし、うん、
まあね、
何があったのかすら俺らあんま分かってないじゃないですか。
冷戦みたいな感じもまたいいんだろうね。 あとそうだな、ジャングルとかイラク戦争砂漠だもんね。
ですね、あの森から何かが出てくるんだっつう恐怖とか、うん、すごい
あって、あれからそう言われてみるとよっぽど懲りたのか、アメリカ軍がもうジャングルで戦争しなくなってるもんね。
そう
ですねベトナムで懲りたんだわ。
まあ
もう砂漠にしておこうみたいな。
あ、でも俺まさかジョン・シー・ライリーに泣かされるとは思わなかったなと思って。
ジョン・シー・ライリーに泣かされた。
本当に最後のさ、まあ、最後の話になっちゃいますけど、
ああ最後 の、 あの8ミリ映像みたいなやつ、ああそうだね、あれで本当新しいお父さんいなくてよかったなって思ったよ、うん、
あと何でしょう、最初そんなに憎んでて殺し合ってた軍兵なのに、うん、一緒に船を作ってたとか、
まあ、キングコング見たら、ね、争ってる場合じゃなくなっちゃうよ、
ですごいなと思ったのが原住民の扱い方っていうのが、うん、俺新しいなと思って、言葉を持たない、
そう
で、キングコングを神として扱ってるっていうのをくどくしないで、うん、本当に絵で説明するじゃないですか、うん、ああいうところ新鮮だなと思って、
言葉を持たないお前もそのうち分かるようになるってね
でそれが効いてくるのが別れのシーンで、二十何年その人たちにお世話になったのに全く喋らないんですけれど、
そうなんだよね、
ちょっとだけ笑ってるような感じでなんか、うん、別れてくシーンとかすげえいいなと思って、
あの人らはねこれから先もあの巨大生物の影に怯え続けなきゃいけないんだよかわいそうに
本当にコングがあそこまで神様っていうのがいいな、うん
うん、まあ、この映画で一番の悪者はあれだよね、サミュエル・ジャクソンなんだよね
もうなんでそんなことするの
だってさ、でもそもそもさ最初にさコングが現れた時にさ逃げろって言わないとさぶち殺せ以外に
指揮官として失格だよ
で一人を助けるために全員の危険にさらすしね、あそこでさゲンって吐いた頭蓋骨にあのチェーンが絡まってなかったらもうどうにもなんない、
未だに探してる、
うん、簡単に全滅せよ、トングにあの仕返しどころかあのドクロなんとかで、
あっスカルクローラー、
スカルクローラーに食べられて終わりだよ。
あとは個人的に好きなのはやっぱあの水飲んでたらタコに襲われるとかすごい、
あ俺はあの雲だよね、
あれすごいなと思ったのが雲に貫いてるシーンある、貫かれるシーンあるじゃないですか、うんうん、あれ一応そんな見せないっていうので一応指定を逃れてるなっていうのがすごいよくて、
食人族のあの雲の足が竹に擬態してるんだよね、
って貫かれるっていう、うん、俺でもあの何でしたっけ、座ってた丸太が急になんか虫になって出て流してみたいなのとか、うん、あと何でしたっけ、ジョンシー出てこなかったですけどジョン・シー・ライリーがなんか、うん、あでかいアリが出るって言ったのがなんか
出なかったよね、どんなでかいアリだったんだろう、
すごいワクワクしたなと思って、
うん、
本当でもあの設定本当良かったな、あの本当に守るっていうコングがすごい良くて、あのスカルプローラーに、
うん、
コングの親子が殺されてたっていう話してたじゃないですか。
そうだね。
で後半その仲間探しに行く最中に、うん、そのコングたちの墓があるじゃないですか、うんうん、でいいなと思ったのがお母さんとお父さんだと思われる死体を両方こう脇にコングがそ、うん、あのちゃんと揃えたのか、あの揃えてあったりしたところがすごい良くて、ちゃんとそういうところを持ってるんだな、だから人を助けるんだなと思って、
まあ、でも最後の一頭だからもうこの後絶滅するしかないのかな。
ですね。
そしたらスカルクローラーの天下になるじゃん。もう時間の問題だよ。
そうですね、
うん。
きちんとその、まあ、前のピーター・ジャクソンもそうでしたけれど、うん、女の人がコングに触るっていうので、うんうん、あのその人、その子を助けるっていうところとか命がけで助けるっていうところとかもしっかり書かれてて、
あそこでね、あの女の人もさることながら主人公もコングの迫力に思わず涙しちゃうっていうね。
いやー、よかったですよあのシーン。ちゃんとどっか間違えばギャグになっちゃうようなシーンですけれど、
あ、そう、
しっかりと俺書かれて好きでしたね。いい感覚で書かれてるなと思って。
そうだね。
あとあれですね、あの武器を使うっていうのがすごい良かったですね。コングが、
コングは武器使ってたっけ、
あの
あチェーンの
チェーンで絡まって、うん、気づくとスクリューがついてて、そう
ガンダムハンマーみたいになっててね、
それで首をガサーって切り裂くとか、かっけーと思って、
うんうん、
俺でも一つ残念なのは映画じゃないんですけど、吹き替えがものすごい残念で、
吹き替えで見たの、
いやなんかせっかくこんな面白い題材なのに、うん、機械を手抜いて芸能人キャストにしてて、
あ、そう、
あれですよ、主人公の声ガクトですよ、
ガクトか、あ、ガクトか、
ガクトと佐々木希ですよ、
あ、そう、
誰が望んでそんなステーキにチョコレートぶっかけるような、
誰ならいいの、
いや、それこそ今のあれでしょう、人気声優とかの方がまだいいと思うんですよね、うん、ものすごいダメながらキャストにしたなと思って、
山ちゃんとか、
まあそうですね、最悪そこぐらいは
最悪なんだ、山ちゃんが、
いや山ちゃんってなんかあれなんですよね、うん、もう うますぎる、うまいんですけれど、やっぱやりすぎなんですよね、だからジムキャリーもやってますし、なんかちょっと声がそれ聞こえちゃうとダブっちゃって、
狭間道夫もダメだ、
ダメですね、狭間道夫さんはまずダメですね、
そうか、
あれですね、ただジョン・シー・ライリーの真壁闘技はよくわかりましたね、
真壁闘技がやってるんだ、
似てるじゃないですか、なんとなく
プロレスラーがやってるんだ、
下手だと思いますけど声質的にはすごい合うんじゃねえかと思うぐらい顔は似てたなと思って、まあでも本当あの暴れ方がもう最高に良かったですね、
そうだね、すごいね、あんなのね、どこからどこまで CG なんだろうね、
そうですね、あの島の鳥は本当にいたのか CG なのかとか、
なんかさ船でさボサッと立ってるとさ鳥に空中に持ってかれて空中で噛みちぎられちゃうっていうね、あんなの村人よく島の東は地獄西は天国って言ってたよね、そんな風に簡単に分けられるのかな、
いやどこ行っても不安でいっぱいだと、
ね、鳥なんかどっからでも来るよね、あ、まあだから島民たちはあの岩とかに擬態してるのかな、
かもしれないですね、あのメイクで生き残ってるっていう
ね、え
あと何でしょう、あのあれコングとその最後 あの、うん、スカルクローラーが戦ってる時に、
うん、
あのもうピンチだと思った時にあの船で助けに来るシーンとかが、
うん、
すごいいいなと思って、
まあ、あの船もねあんな28年も経ったエンジンのプラグとかが発火するのかなって思うんだけど、
あと 最初の方で最高のシーンだなと思ったのが、両方コングが両方ともにヘリコプター持って、うん、サミュエル・ルズ・ジャクソンの前でズドーンってやって、うん、炎の中からサミュエル・ルズ・ジャクソンとメンチ切り合うっていう。
俺はねコングがねヘリのプロペラで手をちょっと痛そうにしてるところがねかわいそうでね、
あれですよね、あの、うん、後にあの湖で、あこんなに切れてるみたいな感じでちょっと驚く
なんじゃこりゃみたいな手つきをするっていう、いてってね、
とりあえず水飲んで落ち着こうとして、
薬もない、そしたらタコが来ちゃう、大ダコが、
でそれをきっちりこう切って食うっていうところとか、ちゃんとあの後で食べようと思って引きずって持っていくところとか、
コングも仲間もいないし大変だよ、かわいそうに。そんなところが良かったのかな今回のコングは。
そうですね、
決してね無敵のスーパーマンじゃないもんね、まあ、スーパーマンなんだけどちょっと結構辛そうにしてる、
辛そうに傷もちゃんとつきますし、
う
ん、
そう、あのナパームで燃やされるところもかわいそうだったよ、
ちょっと焦げてるんですよね、いろんなところが
燃えてたもん毛が、
あの倒れてサミュエル・ジャクソンをザーンって潰すところとか、
あっけなかったね、
いやあそこでもスカッとしましたけど、なんか、うん、
まだなんかあるかと思った。
いやでもすごいなと思うのはサミュエル・ジャクソンは、うん、本当すごい映画にいろんな映画出てますね。
そうだね、
アベンジャーズにも出ればヘイトフル・エイルズにも出るやん、
デニー・ハーリンのサメのやつとかね
ちょっと今回のやつ死に方そう思い出しましたけどね説教してる間にガブってかれるっていう、いやでも本当に本当あれですね、誰で見てても楽しめるんじゃないかなっていう、
本当楽しかったよ、うん、テンポもむっちゃいいしね、
いいのがやっぱりこれを2時間で終えてるっていう偉さですよね、うん、
素晴らしいわ、
下手に2時間半とか3時間たら目当てられないですね、
うん、なんかね東京に行って新潟でやんない韓国映画をここ2週間で立て続けに3本見たんだけど、全部うとうとしちゃったんだよね。
お嬢さんとかも3時間近くある。
お嬢さんはね本当第2部の頭が結構退屈で、そこで完全に落ちちゃった。アシュラがね一番多分面白かったんだけど、それでもうとうとしちゃって、この前見たコクソンも2時間半ぐらいあって、結構字幕を見落としちゃったんだよね。
コクソン自体はどうでした？
コクソンはねまあまあだった。なんかサスペンスだと思って見てたらホラーだったんだよね。そうか、まあ、悪くはないんだけど、なんか人をし始めて、人となんか悪魔と人間の祈祷がこうバトルみたいになって、それそういうところが面白かったんだけど、
新潟やらんもんな、
やんないね。そうなんですよ。
あれも好きでした。今回キングコングの中で出てきたでっかい牛、うん、
でっかい牛かわいそうだったね。
かわいそうでした。ヘリコプターに潰されてもうもう泣いてるっていう、
動けなくなっちゃった。
ちょっと韓国映画 のイノシシの映画も思い出しましたけど、
あそれ見てないんで面白かった。
いや面白くないです。
あ評判があまりに悪くて見てない。
いやでもああいうクリエーチャー、
クリーチャー
がもう少し欲を言えば、うん、あのスカルクローラー以外にももうちょっと戦ってほしかったなっていうのがあったかなっていう。
タコと
戦いましたけれど、うん、あれは最初結構簡単に食ったじゃないですか。
そうだね、餌だったね。
餌もう少しそのさっき言ったアリとか見てみたかったなっていうのは、
うん、そうだね。
まあでも最後の最後エンディングクレジット終わった後に、うん、あるあの次回予告みたいなのが今回本当燃えたなと思って、
どうなるんだろうね。
だってあの影はもうモスラとキングギドラじゃないですか。
そうなんだよ、それありなんだって思ったよね。
で すごいな、もう一つすごいなと思ったのがこの映画ワーナー制作なんですよね。東宝じゃないんですよね。
東宝じゃないんだ。
配給ってゴジラとか出る場合東宝が絡みそうなもんなのにワーナーがやってるんだと思って。
おお、ギャレス・エヴァンスの
あれは日本公開の時にやっぱ東宝が買い付けてるんですよ。
へえ、
だからワーナーなのにこんな予告いいのかなと思って。
お
まあどうなるんでしょう。
最後やっぱゴジラの鳴き声で終わるって、これが次ゴジラやって、うん、最終的にキングコング対ゴジラになるっていうのが、
ゴジラをまたやる、
あこの次がゴジラで、それでゴジラとキングギドラとモスラが戦って、
ヤレス・エヴァンスのゴジラはないことになってる。い
やあると思います、そのゴジラが出るってはずです。
でも時代が遡るんだ、
今度今の現在になって、
現代になるんだ、あの時代で、まあ、せめて80年代ぐらいでやってほしい。
どうなんでしょう、なんかでもあの映画の雑誌で書いてあったのが、今回のキャストも次のゴジラだかキングコングには出すみたいなこと書いてあった。
ジジイじゃなきゃおかしいよおばあちゃんと。
ですね、うん、まあ、なんかの研究者で出すのかなんか分かんないですけれど、
ね、えきっちりここからなんか2年後ぐらいでやってほしいよね。
キングコング自身だったらそれでもいけるとは思うんですけれど、ゴジラに絡めるとやっぱそうしないと無理ですよ、うん、
ゴジラ、あそっか、ゴジラはあの一昨年ぐらいまでいなかったことになってるもんね。
そうですね、であのモナークっていう組織が絡んでくると思うんで、
ほう、
まあでもすげえあれですね、なんか次のゴジラまでには、ゴジラまではもう何が何でも生きてやろうと思うぐらい楽しかったです、
ね。この今回のね監督さんは全くの新人なんだよね。
32歳です。
ショート短編かなんか撮っただけでこれを撮ったと、すごいね、このセンスが素晴らしいから、このシリーズ全部やってほしい
ですね。いやハリウッド版のでも、うん、モスラーのその壁の絵に書いてあったのが、うん、あれモスラーのイメージなんですけど、本当にガの幼虫だったんで、ガだったんで、うん、可愛いはないんだろうなっていうのが。
そうだね、容赦なく不気味な感じにしてほしいね、うん、さあそういうわけで皆さんもぜひキングコングご覧ください。ではまた、さようなら。
失礼します。